はい、じゃあ次はですね、8つの習慣のうちのその2ということで、リスクや間違いを快く受け入れると。なんかこれ絶対みんな苦手そうですよね、なん
そう
か
です
ね。
ね。
楽しそうですね。じゃあロスチルさん、解説お願いします。
そうですね。リスクを背負うことは非常に重要ですね。よく日本の場合は、間違いをすれば何か非難されるじゃないかというみんなが恐れているので、間違いを避けるためには極力の努力をすることですね。でももちろん
そうです。
間違いするは良いことではないんですけれども、でも実は考えると完全に避けられるものではないので、失敗がどうしても起こるので、失敗から学ぶという姿勢を持った方がいいですね。でも実は早くいろんなものを実験的、試験的にやってみて、やってみるとうまくいく場合もあるし、うまくいかない場合がありますが、うまくいかない場合からすぐに学んでまた実行してみるという、それを英語で fail fast と呼ばれますが、それはシリコンバレーのスタートアップが非常によく使っている表現ですね。そういう方法によって物事を長い準備の期間なしですぐにトライしてみる、そこから学ぶこと、それがデータを得る機会であるという考えが非常に重要です
もう
ね。
さっさとやっちゃうんですね。
そうですね。はい。それに今までと同じようにやるとか、現状維持とかのようなことではなくて、違ったものでもすぐにトライしてみましょう。そしてみんなが自分のクリエイティビティを使って新しいアイディアを出して、それをトライできる環境が非常に重要ですね。でもそのためには間違いがあった時に人を責めるのではなくて、トライしたのは良かった、そこから教訓を得ましょうという態度が非常に重要ですね。
なるほど。なんか次のね、ページでこんなんがあるんですけど。
そうですね。はい。よくある問題として、何か失敗があった時には、上司がもう爆発したり、非難したり、叱ったりとか、怪しい言葉を使ったりとか、そういう極端な態度を取ると、誰も失敗したくない。
まあ、
みん
そりゃそうです
な
ね。
が恐怖感いっぱいになって、何も進歩しない、動かないというような雰囲気になってしまいますね。ですから上司の態度を非常に重要で、もう人が間違いをすれば爆発したりとか非難したりするのではなくて、じゃあこれを学ぶ機会にしましょうというような態度を取る上司は非常に価値が高いと思います。
そうですね。僕もね、なんかインターナショナルチームに入ってから怒られたことって一回もないですね、そういえば。
そうですね。アメリカの場合は人に対して怒鳴ってる上司は上司の方に問題があって、それが大問題とされてて、anger management
アンガーマネジメント。
の、教育を受けるべきだということになっちゃいますね。
なんか澤さんっていうね、エヴァンジェリストがアンガーマネジメントっていうのをね、よくやられてましたけど、パワハラみたいになるって感じ
そう
で
ですす
か？
ね。そうですね。で、実は法的問題に
法的問題になる。
にもなる可能性がありますので、アメリカでは人に対して怒鳴ってる人は非常に危険な人だと思われていますね。
面白いです
そういう
ね。
会社はそれを皆がそうしないように教育したりしてるわけですね。
ああ、なるほど。
はい。
そうね、僕のね、経験でも、なんというかね、フィードバックがすごい、よくて、失敗っていうものにね、対してもう全然日本の企業とある意味違っていて、あれなんですよね、なんていうのかな、例えば僕は何かをしてうまくいくじゃないですか。で、うまくいったらすごい褒めてくれて、「ああ、つや
そうです
しい、
ね。
グッジョーブ」とかなんかすごい言うてくれるんですよね。
そうね。
You are great! とか言ってくれるん
はい。
です。で、僕はなんか失敗して、で、それをね、報告するんですよね。で、報告すると、それをまた褒めてくれるんです。ああ、強しい、ベリーグッドフィードバックみたいな。だから、
要するに情報を取得できた。取得できてよかった。いいね。という反応ですね。
そうですよね。だ
は
から
い。
別
そこ
に、
から学ぶ材料になっている。
最終的にうまくいけばいいので、
そう
なん
ね。
かね、なんかそうね、失敗を防ごうとしたらいろんな工数がたまっていくんですよね。だからそれを避け
そう
ようと
です
し
ね。
て。
でもいろんなものを試してみて、何がうまくいくかうまくいかないかを学びましょう。
そうそう、
学
まあ
ぶことが第一という考
そう
え
で
です
よ
すね。
ね。だ
はい。
からね、本当に だからもう一回も怒られたこともなくて、まあそう言って、まあだからフィードバックをするのは大切なんです。
そうですね。
それほっといたら何も評価されへんけど、ちゃんと失敗したらそうで、で、そもそも僕の上司もよくミゼラブリーフェイルドって、ミゼラブリーフェイルド、まあ、日本の市場を今回しようとしたけど、ミゼラブリーフェイルドだって言って、もう堂々と言うんですよ。みんな、上の人も言うし、僕の同僚も、あの技術を試したけど、俺、ミゼラブリーフェイルドしたわ、みたいな。だからね、結構気軽に言いやすいですよね、なんかね。
そ
なん
うで
か、
す
す
ね。
ごい働きやすいです、はっきり言って。まあ、そんな感じで、じゃあ、そしたら推薦事項、じゃあ、読者というかですね、
ああ、そうですね。
オーディエンス
は
の
い。
皆さん
も
が。
し、まあ、自分が上司だったら、間違いが起こった時とか、部下の失敗があった時には、自分がどのように反応しているかに、ぜひ気づいていただきたいと思います。そして、従来の叱る方法とかではなくて、じゃあ、このことからどういう学びができるでしょうか、のような態度を取った方が、随分と良いと思いますね。それをぜひ試してみていただきたいと思います。
そうですね。まあ、僕の経験では、似たような感じになるかもしれないですけど、まあ、他のエイトハビットもそうなんですけど、こういうのを単にそのグループとか、まあ、マネージャーさんとかにもやることあるんですけど、そういうところでだいたいシェアをすると、何て言うんですかね、なんかこれはもう全然それ違うとかなることは全くないんですよ。僕も
そうで
結
す
構びっ
ね。
くりしたんですけど。
そうですね。はい。
で、これをアイデアをみんなでシェアして、あ、だから失敗をこう僕ら避けてたなと、だからフィードバックは重要やから、まあその怒るとかはちょっと違うよねみたいな感じで、みんな共通認識を持てると、それがその場の空気というか、そのチームとかその会社の組織の空気がそうなるんで、もうみんな簡単に「おミゼラブリーフェイルしたわ」
そう
と
ですね。
か、
はい、
そ
そう
ういう
です
のが言いや
ね。
すくなるんですよ。
そうですね、そういう環境を作ることは重要ですね。でもそれだけではなくて、もう一つ日本人に
ほう。
ぜひお願いしたいの
面
は、
白そう。
まあ、上司が部下に対して叱ることと同じように、多くの日本人は自分を叱る、要するに自分を責める。英語で言うと beat yourself up。もう自分の鞭で叩く
わ
よう
かる
な
わ。
ことが日本人は結構するんですね。でもそれもやめた方がいいですね。要する
なる
に
ほ
自分
ど。
に対しても親切で、失敗した、すごく気持ちになることではなくて、今回はうまくいかなかったけど、このことから私は何を学べられるのかというところに重点を置いた方がいいですね。じゃ、自分を責めることをぜひやめてほしいですね。
それは全然思わなかったけど、確かにそうですね。面白いですね。だより幸せになりますよね。
そうですね。はい。それはすごく重要ですね。はい。
もう幸せさはね、もう何を会社とか100倍重要なんで。
そうですね。実は我々がここで言ってる習慣は、もう仕事が効率的になって、新しい技術を導入するためには非常に重要ですが、でありながら人を幸せにするということも、もう一つの結果ですね。
そうですね。素晴らしいね。
そう
まあ、
です
副
ね。
作用なんですけど、すんごい素晴らしいこと
そう
だ。もう
ですね。非常
人生
に、
にはそっ
そ
ち
う
が
です
重
ね。
視だ。
重要ですね。はい。でも、ハッピーだったら、もっと効率的に働けるということもありますね。
そうですね。じゃあ、こんな感じで第2回終わりましたが、第3回もお楽しみ。じゃあ、どうもありがとうござい
り
ま
がとうご
した。
ざいます。